イスラエルが歩んでいた荒野の旅はですね、一日で灼熱から氷点下までという荒野の気候があります。やはり水分が少ないと、そして陸地ですと、寒暖の差が、激しい、まあ、そんな、中でイスラエルは、旅を、してきたことも覚えましょう。私たちの時にはそんなに乾くということは、まあ、冬は空気が乾燥しがちですけども、そんなものではないと、聖地を旅された方はなんかもう体から水分が抜けるのが分かるというほど厳しい気候の中で民は旅をして、もううんざりということがあったんだと思います。さて、その荒野の旅ももうすぐ終わろうとする中で、モーセは約束の地に入る民を戒め、また励ましています。地名記はもう一度と改めて主の御教えを確かめて約束の地に入るために備えさせます。荒野の放浪がなかったら教えておいてそのまま入っていけたと思うんですけども、不信仰のために38年引き返してから経った、もう世代も変わってしまっている次の世代に改めて主の御教えを、これからが本番という総復習をしている新命記です。今日は、まあ、信仰生活や民の生活を保つために神様が定められた祭りと、また行政組織と、さらには気をつけるべきこと、特に偶像のために建てられたもの、作られたもの、それを約束の地に入ったらうようよあるわけですけども、それらを撤去するように、また ましてや主の宮のそばに建てることなどしてはならないと戒めています。なんか私たちにとっては当然でしょうと思うかもしれません。まあ、見える形ではないかもしれません。教会の中に神棚があるとかですね、ないと思うんですけども、例えばお家を建てるときに、神事は、通常のこととして行われたり、また、買い物に行く、町へ出るというと、まあ、そういう偶像の印が屋上にあったり、また工事現場であったりということは、普通に私たちの国にもありますし、また、形としてはなくてもいろいろな世の習慣や考えは入っていくことがあります。その、一つ一つによって、信仰を損なわせてはならないということは私たち覚えていくことかと思います。神様が、祭りを備え、また、組織を、立て、そして気をつけるべきことを教えている、そのことを、確かめながら私たちも、信仰が保たれて健全に、成長し、またそれだけでなく次の世代に 受け継がれるようにこの教えを共に見てまいりましょう。まず、16章の1節から17節、この章はそんな長くないですので読みながら見ていきたいと思います。では1節ずつ購読いたします。申命記16章1節から17節。アビブの月を守り、あなたの神主の過ぎ越しを祝いなさい。アビブの月にあなたの神主が夜のうちにエジプトからあなたを導き出されたからである。そこでは種入りのパンを食べてはならない。7日間種なしパン、苦しみのパンを食べなさい。あなたはエジプトの地から急いで出てきたからである。それはあなたがエジプトの地から出てきた日を一生の間覚えているためである。過ぎ越しの生贄をほふることができるのはあなたの神主が与えてくださるあなたの町囲みのどこでもよいのではない。そしてあなたの神主が選ばれるその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻りなさい。また7週間を数えなければならない。釜を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みの中にいるレビ人、あなた方のうちの希留者、孤児、ヤモメと共に、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさい。あなたの内場とあなたの踏み場から取り入れが済んだ時、7日間仮用の祭りをしなければならない。あなたの神主のために主が選ばれる場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい。あなたの神主が与えてくださった祝福に応じてそれぞれ自分の贈り物を持って 出なければならない、はい、天の父様、主がよくしてくださったことをイスラエルは記念して祭りを守ります。私たちも主の記念を今毎週守っておりますが、どうか礼拝を、神様の恵みをいただく期待ももちろんですけれども、あなたへの賛美と感謝と、そして献身を持って捧げる礼拝の日として守ることができるように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの民は、まあ、ずっと共同生活を、まあ、新しい世代は、まあ、生まれる前から、共に集まって、旅を、してきました、まあ、ですから、まあ、毎日が祭りのような、一生を過ごしてきたかなという世代です。まあ、エジプトを出るのを経験したときには、まあ、当時の長老たちですね、年配者たちはまだ成人してなかったと、まあ、そういう時代の移り変わりの中にありました。そして、まあ、ずっと幕屋を中心に旅をして、集まっていたわけなんですけども、約束の地を与えると、まあ、広大な土地を神様が与えて、そして民は増え広がる祝福に預かり、またこの乳と蜜の流れる地で、いろんな経験をし、また、当然いろんな民とも、交わり、またその前に、戦いを取って攻め取る、まあ、それは大変な働きですけれども、こうして全世界に広がっていく働きを続けていくわけです。まあ、そんな中で信仰を保ち繁栄していくため、主の栄光を表すために、神様は三つの祭りと、また、組織、特に信仰と平和を保つ、裁き人、行政官を、つないでように教え、また最後には気をつけるべきもの、決して、置いてはいけないものを、ここに、まとめています。それは、私たちの信仰生活の中でも、気をつけるべきことではないかと思います。そして旧約の戒めの一つ一つは細かな、規定として与えられていますけども、今原則は変わっていませんけれども、まあ、それぞれの時代や文化に応じて基本理念を守りつつ、完成した、キリストの救いに、置き換えて私たちが守るように、神様は、ここに、教えています。旧約聖書は、まあ、全てがキリストに私たちを備えさせるために、与えた準備の教えですから、その精神を覚えつつ今日の箇所を見てまいりましょう。この16章の大部分、1節から17節も、あとは8節から12節で2つのことが告げられていますけれども、3つの祭りについて簡潔に教えられています。アビフ、宗教歴 出エジプトを記念するところから一年の始まりが決められていますけれども、スイコシの祭り、そして、その後は七州の祭り、そして、秋のカリオの祭り、まあ、特に、スイコシの祭りはキリストが十字架で生贄となられた、その日と同じ時ですし、また七州の祭りは教会が力強く活動を始め、魂の収穫を豊かに得ていくペンテコステ、ペンテコステが七州という意味なんです、50日という意味なんですけども、この2つの、十字架と聖霊、降臨、それが、スイコシの祭りと七州の祭りと同じ時に与えられたということは、これらの2つの祭りがキリストを予表するための祭りであったということを、私たちは知ることができます。そしてカリオの祭りはテント生活をして、アラノの旅を神様が守ってくださったということを、感謝する祭りで、これは具体的なイベントがあったわけではないんですけども、神様が、約束の地に入るまで、守り支えてくださったことを、記念するのですから、日々の、信仰生活、天国を目指す私たちの生涯を同じく主が守ってくださることを覚えることにつながっているかと思います。では、スイコシの祭りから、見てまいります。出エジプト記の12章では最初のスイコシの生贄が捧げられ、そしてそれは第10番目の災いが望む前の時でした。頑なにしたファラオもエジプトもついには降参して、イスラエルの民を出ていくことを許すと言いますか、もう頼むから出て行ってほしいと懇願するようにエジプトをへり下らせる災いが望もうとしました、望もうとしていました。ウイゴを打つこの災いが見つかりを通してもたらせようとしました。それは、イスラエルには及ばず、エジプトの家だけに臨むと告げられました。それは、神様がイスラエルをご自身の民として特別扱いしているわけではありますけれども、罪深さから言うならば、イスラエルの民も神の前に打たれて仕方ない立場でした。しかし災いが及ばないために、神様はスイコシの生贄の血を門柱と鴨居横木ですねに塗って、御使いがそれを見て災いを及ぼさないようにすると約束されました。そして 羊の生贄を捧げて、血は家の入り口に塗り、またそれを調理して家族で食べる。しかも残してはいけない。これは、私たちの身代わりに死なれる神の子羊を予表するものでした。私たちが罪の裁きを逃れて約束の地に目指すことを、地を目指すことができるのは、キリストの犠牲があったからだと。ただ神の言葉に従って、それを信じて、従うその信仰のゆえに、神様は恵みによって罪を許して、私たちを罪の災いから、また罪の支配から脱出させ、御国を目指すものとされることを予表する祭りでした。その時に、種入りパンを食べてはならない。急いでパンを焼いて朝出発しなければいけなかったわけです。発酵させる時間はなかった。そのことを思い起こすために、それから毎年、この年の初めに行う、スイコシの祭りは、エジプトを脱出するときに神様が与えた、命令、そしてそれに従った生贄を、ほふって、そして食する。それを、記念して行う祭りでした。どうしてそれを守り行うのか。この神様の救いの御業、救いの生贄によって私たちは脱出して約束の地に入れるんだということを、そしてこれから約束の地に入って約束の地に入れたんだということを記念して、自分たちが信仰の原点に立ち、またそのことを家族ともに守ることを通して、自分たちは神様に救われた民なんだということを子供たちにも伝えるために、この祭りは守られました。7日間かけて、そして、5節注目してください。もう一度お読みいたします。吸い越しの生贄を振ることができるのは、あなたの神主が与えてくださるあなたの町囲みのどこでも良いのではない。6節ただあなたの神主が皆を住まわせるために選ばれるその場所で吸い越しの生贄を振らなければならないとあります。今まだ荒野にいた、当時はみんな一箇所に集まっていまして、主の幕屋のところにいつも集まっていましたから、そこで吸い越しの生贄を捧げることができますけれども、民は、約束地に入ったら各地に、マリア地に広がっていますね。それぞれで、捧げるのではなく、主が選ばれた場所、幕屋あるいは神殿が据えられた場所に集まって、つまり旅をして集まって、イスラエルが一つの神の民である ということを証しするとともに自覚するために共に集まりました。そして8節途中から読みいたします。7日目にはあなたの神主への清めの集会がある。仕事をしてはならない。と、清めっていうのは主に、私は主のものですと、主に自分を捧げて主のものとしていただく、人の結びつき、互いの結びつきを新たにして信仰の一致を確認する。そして主に喜ばれないものがあったら悔い改めて覗いていただくという集会です。ですからその日には礼拝に集中し仕事をしてはいけないと戒められてきました。今私たちは受難週とイースターを守ることを通して、キリストの犠牲とそれによって与えられる罪の許しを確認するために守ります。イスラエルの民が吸い越しの生贄と出エジプトを成し遂げたことを思い起こすように、今私たちは吸い越しの生贄に予表されているキリストの苦しみと死と、そして流された血を覚えるために年に一度記念してイースターの集会を守っていきます。そしてその場所は主が定められた場所です。それはイエス様がヨハネの4章でサマリアの女性に教えられたように、エルサレムでもまたゲリジム山でもなく、それぞれの場所で神の宮として建てられた教会においてです。この日から7週間数えて七週の祭り、これは季節からすると収穫の時期です。そしてこれが予表する出来事は魂の収穫の記念日、そのために聖霊が送られた記念日と重なっています。この時に11節をご覧ください。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みにいるレビ人、あなた方のうちの起立者孤児やもめと共にとあります。そこに住んでいるあらゆる人たちを呼び集めて喜び楽しみと、救いの喜びを、収穫の喜びを共に楽しむ希望の集会、喜びの集会として守るようにと教えられました。私たちもまた救いを喜ぶ恵み、そして出て行って救いの知らせを人々に告げ、そしてどうぞ来てくださいと、新しい方を誘ったり、また歓迎したり、そういう集会を守っていきたいものです。もちろん受難週にも、そしてイースターの日にもお誘いしますけれども、こうして共に主に感謝し救いを喜ぶ人として守ることを私たちはしていきましょう。 そして、救いの祝福が子供たちにも受け継がれるように、家族に広がるようにと祈っていきましょう。さらに、16節以降、カリオの祭り、カリオ、つまり、移動式のテント、どんな光景だったかなと思うんですけども、エルサレム中がテントに満ちるという状況ですね。壮大な、光景だったと思います。ここにもまた、いろんな方たちを誘って、祭りをするようにと教えられています。水越の祭りはイースターの予兆であるとともに、主の晩餐式もそれの記念ですね。私たちのために死なれたキリストの、血、また裂かれた体を記念する集まり、それはキリストを信じてバプテスマを受けた者に限られる、また教会でということがありますけども、確かに信じてこそ預かるべきものでしょう。しかし普段の集会においては豊かな収穫を感謝しつつ、多くの人たちに救いの喜びを伝える時として守っていきましょう。今私たちは年に3度礼拝に集まるんではなく、毎週ですね、確かにイスラエルの民がですね、約束の地に広がってですね、毎週エルサレムに登っていたら何にもできなくなってしまいます。近くの人以外はですね。でも神様は毎週祝えるように、それぞれの場所に場所を定めて礼拝をし、共に喜ぶようにされました。そうしないと全世界に福音が広がることができないからです。まだイスラエル約束の地ですけど、旅をして集まることができますけども、もう遥か遠くまで行ったらですね、一生に一度エルサレムに行けるかわからないというぐらいの距離です。とても毎週集まるということはできません。しかし神様は全世界に福音を伝えるために教会を各地に築いてくださったんです。そして私たちは毎週祭りとしてキリストの十字架と復活、そして、七週の祭りであります魂の収穫、そして約束の御国を目指す働きを記念するカリオの祭り、この要素全部毎週覚えながら歩んでいくんです。そのことを覚えて主の日を大切にしましょう。さて18節以降お読みいたします。18節から20節、あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたのすべての町囲みの中に、あなたの部族ごとに裁き人たちと司たちを任命しなければならない。彼らは公正に民を裁かなければならない。あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏って見てはならない。賄賂を取ってはならない。賄賂は知恵のある人を盲目にし、 正しい人の言い分を歪めるからである。正義を、ただ正義を追い求めなければならない。そうすればあなたは生き、あなたの神主が与えようとしておられる地を自分の所有とすることができる。民は各地に広がり、そして生活においてですね、もうまだの旅ですと貧富の差もなく、そして皆同じようにマナを集めるだけですから、あまりトラブルは、ちょっと密集すぎてあるかもしれませんけど起こらなかったでしょう。でも約束の地に入ると裁量がたくさん生まれますし、また豊かにもされます。豊かにされると貧富の差も出てきます。そしていろんな土地がありますから、考え方も歩み方もいろんな立場が出てきます。それらを調整して一致を保つのは大変なことです。さらに数が増えていくといろんな揉め事も起こるでしょう。その時に正しく調整し、また正しくトラブルを裁く人たちが必要です。その人を指導者として任命し、そしてただ義、正義、神様の御子にかなった良いことを求めて、主を恐れて裁くようにと教えられています。私たちも、教会が成長するにつれていろんな課題が出てきますし、時にはトラブルを解決しなければいけないことが起こります。そのために教会ごとに牧師伝道者が与えられ、また役員や執事が与えられています。建てられた器のためにお祈りください。そして求めるべきことは、主の前に正しいとされることです。人のそれぞれの考え方だと正しいことがいろいろ違ってぶつかることがあるでしょうけども、主がどう見られるか、そのことを中心に据えて教会の一致を、平和を保っていきましょう。最後、21節22節。あなたが築くあなたの神主の祭壇のそばに、どのような木でできたアシェラ像も建ててはならない。あなたはあなたの神主が憎まれる石の柱を建ててはならない。偶像と、また偶像の記念碑、建ててはならないと。つまり、主に喜ばれないものを礼拝の場所に持ち込まないようにということです。実際イスラエルはもう神殿のそばにとか、生活圏の中にとか、いつの間にか偶像が入ってきてしまいましたし、それは元はといえば、この地のことをよく知ってたり、良い技術を持っている人たちが他の民族にいてですね、それにあやかろうとして妥協の産物としてそれらを持ち込んで益を得ようとする予的な妥協から生じたものでした。特に民族ごとの融和を図ってですね、良い技術や良い作物や物資をですね、 融通してもらおうと思って妥協するっていうことは政治的によく起こっていくことでした。そしてこの形として現れるということは、先に心の妥協があってから起こることかとも思いますし、あるいは、心では大丈夫なんですけど、相手を納得されるためにそういうものを入れるということも起こるでしょう。イエス様は礼拝の場所に向かう生贄を捧げに行くときに、人とトラブルがあることを思い出したら、まず和解して礼拝に集中できるようにと教えられましたけども、私たちを煩わせるものはたくさんあります。いろんな問題事が放置されていたり、また、心を奪う様々な、そうですね、礼拝の後楽しいことがあるとかですね、またやらなきゃいけない仕事があるとか、いろんなことが思い浮かぶかもしれません。そのような見えない偶像や見えない柱がサタンの手によってどんどん持ち込まれてしまいやすい私たちの心でもあります。その時に私たちはこの戒めを思い起こして、主に喜ばれる心で、またいでたちで、また場所で、それぞれ整えられて礼拝を守っていきたいと思います。まあ教会ですとそこまで入り込みにくい部分がありますけど、家庭はどうでしょうか。仕事場はどうでしょうか。ここならずもそのようなものが置いてある場所に入らなくてはいけなかったり、関わらなくてはいけなかったりということがあるかと思います。心の中心にキリストを置いて、そして、それらに悪影響を受けるのではなく、それらが清まるように祈って、関わっていきましょう。事件になるようなですね、破壊工作しちゃいけません。でも、私たちは主に祈って、福音が広がるように、その場所で証ししていきましょう。信仰を瞳のように守っていくことを、この記念の祭りを守ること、また正しい裁きを行うこと、そして妨げることものを除くことによって清いものとしていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、あらので何も邪魔者を見ないような民でしたけど、偶像だらけの約束の地に入っていく中で主は彼らに戒めを与えました。同じように私たちもあなたに喜ばれる信仰を守ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。